はい、こんばんは。今週も聖書輪読会の時間がやってまいりました。今週から新しい聖書箇所、マルコの福音書、今日は1章と2章輪読していきたいと思いますけれども、はい、皆さん暑いですけど元気にお過ごしでしょうか。私の職場では結構もう特会引っかえ、いろんな方がコロナに感染しているということがありましてね、まあ以前のね、以前みたいにそれでなんかこうどうこう大騒ぎになるということはないんですけれども、ただやっぱりね、コロナはもうきついっていうのはね、もう、まあ、相変わらずきついですよね、あれかかったらね。治ってもね、一旦治ってもやっぱ咳とかがね、がなかなか抜けないというのがあるんじゃないかなっていうふうに思って、まあ、ね、まあ、コロナに陽性じゃないけど喉が痛いっていう人も結構いますね。ひょっとしたらですよ、かかってるけど、まあ、ほら、いちいち調べないから、まあ、ウイルスをこう、知らず知らずのうちにね、こう、撒き散らしてる可能性もね、まあ、なきにしもあらずですけども、そういうふうに言ってたら、またね、世の中ストップしちゃうからね、なんとも言えないんですけれども、まあ、皆さん、うがい。はい、もぐち
こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、サミさん、ありがとうございます。どうですか、体調
聞こえますか？
はい、聞こえます。
うん、聞こえます。
体どうですか？
体調が良くないですよ。
良くないですよね。
良くない。顔が、声があんまり出ない。
声が出ない
です。うん、本当ね。
無理しないでくださいね。途中で、
はい、
言ってください。もう、
今日はちょっと読むだけに
そうですね。
するかもしれません。
ね、
はい。
はい。今日はマルコの福音書、今日からなんですけど、何ですか。ルカの福音書も読みましたし、ヨハネを最初読んだかな。ヨハネの福音書、はい、ルカの福音書、そしてマルコの福音書ですよね。で、
はい、
マルコの福音書がこの4つの福音書のうちの一番最初に書かれたらしいっていうのはなんかこの間ちょろっと言ったんですけども、だからね、なんかね、ルカの福音書とマルコの福音書、ルカの福音書と、マタイの福音書っていうのはちょっとなんか内容がマルコの福音書と被ってる。
うんうん、
かぶってるんですね。いや、ヨハネの福音書だけちょっと独自みたいな、内容になってるらしいです。そして、昔のこういう、こういう、なんていうか、聖書っていうのは、なんかこう、お手紙、書簡っていうような、なんかこう、誰かに向けて、こう、メッセージをね、発信してるっていう、その、誰にとして想定しているかとか、いうのがあるんだけど、このマルコの福音書はに向けてメッセージしてるっていうことだから、まあ、異邦人も含むっていうことなんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、特徴はもうめっちゃこうなんてテンポがいい、読んでて読みやすいっていうか、イエス様がどんどんどんどんこうシャカシャカシャカシャカ行動して、こうパッパパッパ、それからそれからそれからっていう感じでどんどん展開していくような感じがして、すごいイエス様のダイナミックさっていうのをなんか感じるんじゃないかなっていうふうに、はい、別の部屋に隔離しとった。はい、じゃあ、
はい、
始めましょう。マルコの福
音
書、はい、サンビさん、モグちゃん、私の順番でお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、第1章、神の子、イエス・キリストの福音の始め。
預言者イザヤの書にこのように書かれている。見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの道を備える。
荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を通せよ、主の通られる道をまっすぐ。その通りに。
バプテスマのヨハネが荒野に現れ、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。
ユダヤ地方の全域とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとにやってきて、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。
ヨハネはラクダの毛の衣を着て、腰に革の帯を締め、イナゴと蜜を食べていた。
ヨハネはこう述べ伝えた。私よりも力のある方が私の後に来られます。私にはかがんでその方の履物の紐を押したくもありません。
私はあなた方に水でバプテスマを受けさせましたが、この方は聖霊によってバプテスマをお授けになります。
その頃イエスはガリラヤのナザレからやってきて、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。
イエスは水の中から上がるとすぐに天が裂けて、御霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。
すると天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。
それからすぐに御霊はイエスを荒野に追いやられた。
イエスは40日間荒野にいて、サタンの試みを受けられた。イエスは野の獣と共におられ、御使いたちが仕えていた。
ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。
時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じたい。
イエスはガリラヤ湖のほとりを通り、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。
イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。
彼らはすぐに網を捨ててイエスに。
また少し先に行き、前代の子ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らは船の中で網を作っていた。
イエスはすぐに彼らをお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと共に船に残してイエスの後についていった。
それから一行はカペナウムに入った。イエスは早速安息日に入って教えられた。
人々はその日に驚いた。立法学者たちのようにではなく、権威あるものとして得られたからである。
ちょうどその時、汚れた霊に疲れた人がその街道にいてこう叫んだ。
ナザレの人イエスよ、私たちと何の関係があるのですか？私たちを滅ぼしに来たのですか？私はあなたがどなたなのかを知っています。じゃです。
イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行けと言われた。
すると汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。
人々は皆驚いて互いに論じ合った。これは何だ、権威ある新しい教えだ。この方が汚れた霊にお命じになると彼らは従うのだ。
こうしてイエスの評判はすぐに彼らや周辺の全域あるところに広まった。
一行は街道を出るとすぐにシモンとアンデレの家に入った。ヤコブとヨハネも一緒であった。
シモンの姑が熱を出して横になっていた。人々は早速彼女のことを 知らせた。
イエスはそばに近寄り手を取って起こされた。すると熱が引いた。彼女は人々をもてなした。
夕方になり日が沈むと、人々は病人や悪霊に疲れた人を皆イエスのもとに連れてきた。
こうして
もううるさいね、あんた。
戸口に集まってきた。
イエスは様々な病気にかかっている多くの人を癒された。また多くの悪霊を追い出し、悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスのことを知っていたからである。
さてイエスは
朝ちょっとごめん、はい、ごめん、ダメ、ちょっすいません。さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけていき、そこで祈っておられた。
するとシモンとその仲間たちがイエスの後を追ってきて、
彼を見つけ、皆があなたを探していますと言った。
ちょっとごめんね、うるさいから、すいません。今度
37?38。
イエスは彼らに言われた。さあ近くにある別の町や村へ行こう。私はそこでも福音を伝えよう。そのために私は出て行きたのだから。
こうしてイエスはガリラヤ全域にわたって彼らの街道で述べ伝え、悪霊を追い出しておられた。
さてサラートに侵された人がイエスのもとに来てひざまずいて懇願した。お心一つで私を清くすることがおできになります。
イエスは深く憐れみ手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。
するとすぐにサラートが消えて、その人は清くなった。
イエスは彼を厳しく戒めてすぐに立ち去らせた。
その時彼にこう言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ行って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じたものを持ってあなたの清めの捧げ物をしなさい。
ところが彼は出て行って触れ回り、この出来事を言い広め始めた。そのためイエスはもはや表立って町に入ることができず、町の外の寂しいところにおられた。しかし人々は至るところからイエスのもとにやってきた。
第2章。数日経ってイエスが再びカペナウムに来られると、家におられることが知れ渡った。
それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。イエスはこの人たちに御言葉を話しておられた。
すると人々が一人の中部の人を身元に連れてきた。彼は四人の人に担がれていた。
彼らは群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がし穴を開けて、中部の人が寝ている寝床をすりおろした。
イエスは彼らの信仰を見て、中部の人に、来よ、あなたの罪は許されたと言われた。
ところが律法学者が何人かそこに座っていて、心の中であれこれと考えた。
この人はなぜこのようなことを言うのか。神を冒涜している。神を一人のほかに誰が罪を許すことができるだろうか。
彼らが心の内でこのようにあれこれと考えているのを、イエスはすぐにご自分の霊で見抜いて言われた。なぜあなた方は心の中でそんなことを考えているのか。
中部の人に、あなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。
しかし人の子が地上で罪を許す権威を 持っていることをあなた方が知るために、そう言って中部の人に言われた。
あなたに言う、起きなさい。寝床を担いで家に帰りなさい。
すると彼は立ち上がり、すぐに寝床を担ぎ、皆の前を出て行った。それで皆は驚き、こんなことは未だかつて見たことがないと言って神を崇めた。
イエスはまた湖のほとりへ出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので、彼らに教えられた。
イエスは道を通りながら、アルパヨの子レビーが主税人に座っているの、主税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。
それからイエスはレビの家で食卓に疲れた。主税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていた。大勢の人々がいてイエスに従っていたのである。
パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしているのを見て、弟子たちに言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか？
これを聞いてイエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。
さてヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていた。そこで人々はイエスのもとに来ていった。ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは断食をしているのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないのですか？
イエスは彼に言われた。花婿につけそう友人たちは、花婿が一緒にいる間、断食できるでしょうか？花婿が一緒にいる間は断食できないのです。
しかし彼らから、花婿が取り去られた、取り去られる日が来ます。その日には断食をします。
誰も真新しい布切れで古い衣に継ぎを当てたりはしません。そんなことをすれば、継ぎ切れが衣を新しいものが古いものを引き裂き、破れはもっとひどくなります。
また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば、ブドウ酒は皮袋を裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになります。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものです。
ある安息日にイエスが麦畑を通っておられた時のことである。弟子たちは道を進みながら穂を摘み始めた。
するとパリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい。なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのですか？
イエスは言われた。ダビデと共の者たちが食べ物がなくて空腹になった時、ダビデが何をしたか読んだことがないのですか？
大祭司エブヤタルのところ、大祭司エブヤタルの頃、どのようにしてダビデが神の家に入り、祭司以外の人が食べてはならない臨在のパンを食べて一緒にいた人たちにも与えたか読んだことがないのですか？
そして言われた。安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために作られたのではありません。
ですから人の子は安息日にも主です。
アーメン、
アーメン。
はい、
賛美さん、ありがとうございました。
はい、早く治りたい
のに。そうですね、お祈りします。ね、天の父なる神様、はい、今日、3人で、マルコの福音書、1章と2章、読むことができて、本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
どうぞ、サミさんの、喉が、まだコロナの後遺症で、喉を痛めておられます。どうぞ、 あなたが癒してください。感謝します。感謝して、尊い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
ありがとうございます。はい、ありがとう。今日はもう ここでやめときましょう。
はい、はい、そうですね。すみません、私のせいで。
お大事に。
また、はい、よろしくお願いします。
また来週ですね。
はい、はい、ありがとうございます。
早く元気になってください。
はい、もぐちゃんも元気でね。はい、
はい、ありがとう。あなたも頑張って。
はい。
はい、おやすみなさい。
はい。